面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第89回の本日は、大抵のことは20時間で習得できると、成功する練習の法則から学ぶ、スキルを手に入れるマインドについて語りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
だんだんタイトルが長くなってきましたね。
そうですね。もう140文字ですら足りんかもしれん。大きな流れとして、はい、ブックカタリストで何度か、うん、なんて言うんだろう、学ぶことに関する本というのを取り上げていて、まあ多分一番最初は独学大全。
はい。
で、個人的にはだいぶ影響を受けたと思われるラーンベターとか、うん、まああと言ってみたら覚えるとかっていう関連のことなんかも、リメンバーとかでそういう話をしたりもしたと思うんですけど、うん、もうちょっとより実践的というか身体的って言ったらいいのかな。
まあそうですね、今までどっちかというと学習とか知識の習得っていう方面の話が多かった気がしますね。
そうですね、そこをもうちょっと発展というか、より実践的なというか守備範囲を広げてというのか、うん、っていうのにちょうど良さそうな2冊というのが、この大抵のことは20時間で習得できるっていうのと、成功する練習の法則っていうところかなと思います。
はい。
で、ですね、大抵のことは20時間で習得できる。どちらも別にそんなに新しい本でも何でもなくって、
うん、
偶然なんですが、どっちもそういえば日経 BP から出てるやつ。
そうやね。
大抵のことは20時間で習得できるに関しては、2014年の本、ジョシュ・カウフマンさん。はい、なんか、プロフィール見ると、なんて言うんだろう。俺たちに割と近いようなイメージで、ウェブで文章を書いたりとか、あと、一人でやってるのは、なんかウェブ系のプログラミングというか、ホームページのデザインみたいな雰囲気でした。うんうん、
なるほど。
で、成功する練習の法則、こっちは2018年の本で、うん、一言で言うと、先生を教える先生をやっている人。
はい。
ですね。これは、倉下さんに教えてもらった本なので、荒下さんもいろいろ詳しく知っているのかなと思う本ですね。で、まあ、単純に順番にちょっと本を紹介しながら、そこから影響を受けて自分がどう変わっていったのか、そこからどんなものが得られたのか、みたいな流れで話そうかと思っているんですが、
はい。
まずね、この大抵のことは20時間で習得できる。簡単に言うと、タイトルがもう8割ぐらいの要素を占めていると思います。
はい。
ビジネス書1冊あるんですけど、
うん。
いわゆる本文は 20% ぐらい。
20% ぐらい。
残りの 80% は何かというとですね、著者が実際にスキルを学んでいく過程とか、
はい、
そういうのの、その、実況中継というのかな。
ちなみにですけど、そのゴリゴさんが読んだ感触で言うと、そのまあ 20% 読めばおおむね大丈夫って言えるのか、やっぱりその後半部分のその実践経験のところで学んだことも結構あったのか、どっちな感じですかね。
自分に関して言うと 20% しかいらなかったと思います。
うん、そうですか。はい、わかりました。
ただ、なんて言うんだろうな、人によっては結構残りの80が大事なのかもしれない。
まあ、例えばその序盤の 20% でその基本的なコンセプトみたいなのが紹介されて、それの実際例が後半に続いていくっていう感じだと思うんですけど、まあ、
うん、
説得力とか自分に応用するにはどうしたらいいのかっていうイメージを広げる上で後半が役立ちそうという感じですかね。
そうですね。というイメージはありました。ただ、うん、自分の話で言うとやっぱり、なんて言うんだろうな。はい、まあ、大体想像通りというか、
なるほど。
悪い言い方をすると、たくさんブログ記事を読んだみたいなイメージですかね。
なるほどです。
その、例えばなんですけど、ウクレレを覚えたりだとか、
はい、
囲碁を覚えるだとか、ヨガを覚えるとか、そんな感じのことをやっていったりしていて、まあ実際にすごいのが、本当にね、たくさんのことを身につけて興味を持って学んでいっているんですよね。
それはそれぞれの対象は、やっぱりその著者がやりたいと思ったことなのか、なんかくじ引きで選んだとか、誰かから言われたみたいな、その動機みたいなのは自分がやっぱり自分がやりたいことを選ばったんですかね。
そうですね。そこもあの話で、まず一番重要と言っていいと思うんですけど、まあ、これはラーンベターともつながることなんですけど、はい、やっぱりあの興味を持ってやりたいと思わんかったらやれるようにならない。
なるほど。
そこは多分、どの本にも、まあ、表立っては書かれていないけど、絶対と言えるレベルで共通している概念なんじゃないかなと思います。
うん、ちなみにじゃあ逆に言うと、例えば何も興味がないものが対象があって、何かしらやらなければならない事情が発生したときに、うん、その興味を持つための方法みたいなのは基本的に前提としても書かれてない、持って当然みたいなところから始まってる。
持っているものをやりましょうという書き方しか基本的にはやっぱされてないですね。あの、
分かりました。
ちなみになんですけど、ある程度俺は騙せると思います、うん、
なるほど、はい。
自分を思い込ませること。
はいはいはいはい。
そこが第一歩なんじゃないかなとは思います。そういうふうに。で、まあ、まず、ほとんどが言ってみたら、だからマインドなんですよね。
お、
この本、大事なのはマインド。心がけ、心構え、気持ちの問題、考え方の問題。
はい。
だというように思っていて、まず一番最初に考えないといけないのは、私たちは、時間ができたらできる英語の勉強したいなとか、
はい、
なんかいつか時間ができたら俺楽器の練習とかしたいなって思うんですけど、
うん、
それがまず一番ダメだと。
なるほど。
まあ当たり前なんですけど、スキルを身につけないといけなくって、ここにその時間と努力は確実に必要なんですよね。
はい。
で、あの、時間ができたらやってみようというのがまず一番あかんことで、今から始めましょうなんですよね。まず前提として。
なるほど。
で、同時にもう一つ、あの、この本の目的っていうのが、大抵のことは20時間で習得できるって、なんて言うんだろう。世の中舐めてるじゃんっていうニュアンスじゃないですか。
わざわざね。
で、あの、目的というのが、プロになることじゃないんですよね。
うん、なるほど。
目的というのが、それによってある程度楽しめるようになるまでのに必要な時間というのが、だいたい20時間であると。
だからまあ入門っていうものがあったときに、その門の最初の1本目ぐらいが20時間で習得できるという感じかな。
そうですね。で、あの、もう一つ重要なのが、逆に言うと最初の20時間はつまらんのですよ。
なるほど。
著者が言うには。
19時間ぐらいは基本的にそのまだ入門できてない状態が継続するわけやね、要するに。
うん。で、例えば想像するになんですけど、じゃあ俺ギター練習してみようと思って、
はい。
なんて言うんだろう、なんか、まあ、我々の世代で言うとなんですけど、なんか、スピッツの歌を弾き語りできるようになりたいなって思いますよね。
はい。
C のコードを抑えようと思います。
はい。
指が痛くてなんか、1本か2本弦がペローンってなるだけで、
うん。
そこから C から G に変えようとするのに3秒かかって、
はい、
なんかこれは果たして音楽と言えるんだろうかっていうレベルのことしかできないじゃないですか。
うんうんうんうん、
そこが、プロから見て、うん、演奏がひどいとかそういうことは抜きにして、自分が歌ってて、なんかちょっとなんかできた感じがするぞっていうふうに思えるようになること。
なるほど。
そのぐらいをまず目標にしましょうというか、それがこの本の目的であると、
うん、
そういうことがだいたい20時間で習得できるっていう、
だから本書はある種そのまず目標を下げましょうっていうとちょっとネガティブに聞くけど、まあ目指すラインを低いとこからスタートしましょうということが本書のメッセージの大きな部分になってるってことかな。
そうですね。だからまず大事なのがやっぱマスターしたとかできるようになるとか、特に日本人がよくあるのが、
はい、
私は英語話せないって言うじゃないですか。
はい。
あの、多分なんですけど、まあ、あの、そういう概念ではないんですよね。
なるほど。
とか、例えば俺ギター下手だって言うんですけど、
うん、
そういうレベルで言うと俺弾けるんですよね、結構。
ああ、まあ、だから比較対象によって下手か上手いかは変わってくるわけで、大抵の人は超絶ペラペラにできる人と比較してできないとか上手くないみたいなことを言うけども、何の、うん、何にもできない人に比べるとちょっとできることは結構あるということだよね。
そう、そして、そのレベルだったら楽しめるっていうのが多分、うん、重要なことなんじゃないかなっていう。
そう、全然何も分からへん、わちゃわちゃ状態、わちゃわちゃとした状態と楽しめないけど、ある程度技能を身につけると、少なくとも楽しめるというラインには持っていけると。
うん。で、まあ、あとは、 言ったら簡単じゃないですか。楽しめたら、
はい、
もうそこからは、なんて言うんだろう、もう簡単ループに乗っかるというのかな。
練習する、うまくなる、楽しさが増える、練習する、楽しくなるみたいな、そういうのが好循環で回っていくわけね。
うん。なので、まずそこに、それを知っておくことっていうのかな、おそらく大事なのは。
なるほど。
で、すぐに満足感を感じたいと、得たいと感じたら、やっぱそれうまくいかないみたいなんですよ。
なるほど。
なので、まあ、20時間、つまらんかもしれん。まあ、それはちょっと根性論になってしまうので、ある程度仕方がない部分ではあるんですけど、
はい。
20時間ぐらいなら練習してみよう。
うんうん。はいはいはいはい。
で、単純になんですけど、1日30分を、著者は、1時間ぐらいを1ヶ月ぐらいやれば、まあ、大体そんなもんになるっていう感じの言い方をしていて、うん、まあそうだよね。
はい。
自分は1時間は多分ハードだと思うので、30分で2ヶ月ぐらい。っていうのが、なんか、ちょうどいい距離感じゃないかなとは思ってるんですけど。
うん。
で、そういうふうに考えていこうというのが、まず、考え方の大前提としてあって。
はい。
そしてもう一つ、言語の話なんかにも関わってくるんですけど、習得するっていうのと、学習をするっていうのは意味が違うっていう言い方をしていて。
ほうほうほう。
俺たち英語を学習しているんですけど、うん、その習得ができたのかどうなのかっていう、はい、いわゆる机の勉強ができるという学習というのと、うん、英語が実践で使えるになるという習得というのは、その、うん、もう極論違うものだぐらいの言い方。
だからよ、日本語で言うと知ってると分かるは違うみたいな言い方がよくされるけど、だから、どういう点かな？知識と技能の違いみたいな感じかな？
そうですね。例えば、英語の話で言うと、これは過去形の文章だから、Ken はどこどこに行ったって昨日の話なんだなって分かるっていうのが、どっちかというと学習のニュアンス。
はい、はい、はい、そうです、ね。
で、習得というのは、マクドナルドに行って、ハンバーガープリーズって言って、ハンバーガーを買って帰ってこれるイメージ。
だから自分の表現したいこと、なしたいこと、行動とかに、その持ってる知識が使える状態かどうかってことかな。
そうですね。っていうことが、その意味が違うというのかな。だから英語を勉強するということと、英語を習得するっていうのは考え方としてちょっと変えといた方がいいよっていう。
だから当然その合わせて行われる学習法ないしは習得法っていう、そのノウハウ自体も違ってくるってことになるよね、そうなる。
そうですね。著者が言うには、学習っていうのは練習の効果を高くするためのものである。
ほう、なるほど。
その英文法を知っておいたら、うん、実際に英語を使うときに、あ、これは過去形なんだなって分かるようになる。
なるほど。
だとか、はい、まあ、音楽の話で言うと、そう、音楽理論というものを知っておいたら、
うん、
こう C っていうコードを弾いたときに、あ、これはこういう意味でこういう形でこういう音がしているんだって分かる。
だから両輪二つは補佐的に動くということか。
そうですね。で、この本で重視しているのはこの練習の方。
はいはいはいはい、
学習に関しては、もう言ったらラーベタを呼びましょうなんですよね。
なるほど。
独学大全とラーベタを読んだ上で、うん、マインドを変えて練習にも踏み込んでいこうというイメージなのかな。うんうんうん、
なるほど。
なので、そういうところが一つ前提としてあって、もう一つ、その難しいのが、スキルを獲得する、そのできるようになるっていうのと、トレーニングというものはまた、トレーニングしてできるようになるのはまたちょっと違うっていう言い方をしていて。
なんか、結構細かいニュアンスの話になってきたな。はい。
そうそうそう。例えば、20時間練習したらマラソンが走れるようになるかっていうと、違うぞっていう言い方をしてるんですよ。
はい、なるほど、なるほど。はいはい。なるほど、確かに。
マラソンを走れるようになるためには、やっぱ、長時間走れるトレーニング、ためのトレーニングが必要になる。心肺機能を高めるだとか、うん、なんだとかっていう、
は
い。
うん。
で、スキルの獲得っていうのは、マラソンのイメージで言うと、どういう走り方がいい走り方がいい走り方なのかと、学習した上で、その走り方を練習して身につけること。
うん。なるほど。
なので、例えばマラソンを42キロ走れるようになるとしたら、3ステップあるって言ったらいいのかな？
うん、そうですね、なんとなく。
マラソンの走り方を知ること、
うんうん、
それを自分自身で実際に体を動かしてその動きができるようになること、
うん、
その上でトレーニングをして、そのそれだけ走り切れる心肺能力を身につけること。
うん、なるほど。
で、これはラーメーターなんかでもずっと言ってたし、あらゆることで重大な大事なことなんですけど、やっぱこのステップ分けることってめっちゃ大事だと思うんですよね。
うん、うん、なるほど。
マラソン走ろうって言って、よし、明日から毎日10キロ走るぞは、簡単に言うとやっぱダメなんですよね。
まあでも、やりがちやね。
そう、やりがちなんですよね。はい、でも、この本とか、いろいろなことに書いてあることを学ぶと、まず最初はやっぱね、勉強した方がいいんですよ。
なるほど。
マラソンできるようになるためには何したらいいとか、何を練習したらいいとか、どういうことを身につけないといけないのかを学んだ上で、マラソンの走り方を覚える。体で覚える。そこから毎日10キロ走りましょうのトレーニングになってくる。
なるほど。
まあ、なので、インテリジェントな勉強の仕方っていうのかな、割と。
あ、そうやね。確かにね。まあ、いきなり走る人もいれば、学習だけして走らない人もいるわけで、その両極端があるわけやけど、
うん、
勉強したら、どこかでその、どういったんかな、スイッチするというか、総転移するというか、行動、実践に移すという切り替えが、まあ、必要なんでしょうね、きっとね。
で、多分なんですけど、人間は、どっちかに偏っている人が多い。
多いね。はい。
勉強だけしてやらない人、うん、勉強しないでとりあえずやろうと思ってがむしゃらにやるだけの人。うん、
確かに確かに。
で、それをつなぐのって意外となく、ないというか気がつきにくいというのかな。
うんうんうん。
だから、この本が別に難しいことを言っているわけでもなくって、
はい、
なんて言うんだろう、唯一独自のことを言っているというわけではなくって、やっぱまあ、マインドを変えるっていう言い方になるのかな。
うんうんうん。
まあ、多分、俺の場合は、やらない系の人なんですよ。勉強はするけど、
はいはいはいはい、
その後、なかなか体を動かさないタイプだと思う。
はい。
で、それを、こういう本などの影響によって少しやるようになった感じ。
うんうんうんうん、
で、逆に言うと、そこが、で、多分、ブックカタリストを聞いてくれているような人は、タイプとしては俺に近い人が、多いんじゃないかなと想像するんですけども。
まあそうでしょうね。
うん。で、そういう人たちが実際にやっぱ手を動かすという、手というか体を動かすっていうのかな？
うん。
体を使って覚えていくっていうことを身につけると、そのやっぱね、あらゆる人生の見え方とか楽しみ方というのが違ってくるんじゃないのかなっていうのが、まあこの後話そうと思っている最終的な結論なんですけど。
はい。
まあ簡単に言うと、この本に書いてあったのは本当にこんくらいです。
そうか。まあ、20時間っていうのが、その現代人に、どう響くのかを、この短時間で効率よく学習できる、単純なアプローチって、その本の紹介に書かれてるんですけど
、うん、
20時間って短時間かっていうような感じがあって。
これはね、それで言うとね、めちゃめちゃ短時間だと、やっぱね、パッと聞きでどうかはわかんないんですけど、
はい、
思うんですよね。1日1時間を1ヶ月やればいい。
そうやね、確かに。うん、
著者が言うには、あんまそういう魅力を語らなかった気がするんですけど、
うん、
それだけで一生ギターで遊べる。
おー、なるほど。
一生囲碁を打って遊ぶことができるようになる、楽しんで。
はいはい。
一生、ヨガをやろうと思って、すっきりとリフレッシュすることができるようになる。
はい。
っていう意味で、わずか20時間で一生遊べるものが手に入る。そしてその選択肢が広がるみたいなニュアンスかな。
なるほど、
ね。
うんうん。
で、あと、俺たちの人生が平均80年を超えてきた中で、
はい。
の20時間なんですよ。
まあそうよね。何と対比するかによって、20時間がやっぱり長く感じたり短く感じたりするっていうことはありそうやな。
うん。やっぱね、それ結構ね、大人の趣味理論って前に、アフタートークとかでよく喋った話なんですけど、はい、の話に照らして言うと、やっぱね、はい、高校生の頃にね、これは辛いんですよね。
でしょうね、きっと。
毎日1時間を高校時代の貴重な1ヶ月をそこに費やすのは、なんかもったいない気がするんだけど、俺たちはおっさんになっても、そのマインドが残ってるんじゃないかと思っていて。
あ、なるほど。
40になってからの20時間とか1ヶ月なんていうのは、なんて言うんだろう、ほとんど誤差ぐらいの時間でしかないんですよね。
確かに。
その期間をちょっと勉強してやってみたら、あとはもうずっとだから上手くならなくてもいいぐらいのこと言ってるんですよ、この人は。
ああ、なるほど、ね。
まあそう読めるというのかな。
うん、うん、はいはいはい。
楽しめるようになりさえすればそれでいい。
うん。
プロになりたい人はまた違うことを考えないといけないよっていう言い方もしているし、う
ん、確かに、
まあそういう意味で言うと20時間というのは短いんじゃないかなと思います。
まあ確かにね、1万時間の法則というのがあるわけですけど、まあこれプロになるための、プロになるための時間ですね、うん、要するにそれの、その分野で食っていけるための時間やけど、うん、まあ1万時間に比べれば20時間なんてかけらみたいなもんやからね。
あと1万時間やると本当にね、リアルにね、なんて言うんだろう、人生のステージが変わってしまうんですよね。
それは、うん、それは間違いなくそう思う。
20時間は同じステージのままで、その、できるようになるというのかな。
だからまあまさに趣味的なものを増やすための考え方って感じだね。
うん。で、なんかね、それぞれ10個のチェックリストが2つあったんですけど、
はい。
まあこういうのは、だいたい言うだけだとあまり意味がないので、
確かに。
気になったら読んでみてくださいでいいのかなと。思います。大雑把にはやっぱりそのラーンベターとかそういうところと言ってることは本当一緒です。この後の42のルールとかとも内容としてはほとんど一緒で、
うん、
細かく分けようとか練習をちゃんとできるような環境を整えようとか、はい、
うん、
あとはその前段階としてやっぱちゃんとなんて言うんだろう、がむしゃらにやるんじゃなくて研究してからやろうみたいなイメージ、ま
あ下準備とか下ごしらえがあってこそのという感じか。
うん。っていうところかなと。
はい。
で、それを踏まえた上で、まあ、成功する練習の法則、最高の成果を引き出す42のルール。
はい。
まあ、これもまたなかなか気合が入ったタイトルっていうか、さらに言うと42の法則なんてものを、体で覚えることは人類には不可能なので。
そうですね。
うん。ちょっとタイトル、としてはっていうか42個覚えようとするとしてはあまりなんかちゃうんだろうと思うんですけれども、
そうですね、僕もこの本たまたま目に留めてたまたま読んだだけなので、多分ねそのたまたまがなかったら読まなかったタイトルだと思いますね、これは。
うん。で、まあこの本も42個あるんですけど、なんて言うんだろう、内容が順番が例えばこうもっといい順番があるんじゃないかっていうような気もするし、
はい、
なんか同じ内容じゃないみたいなものとかも結構いっぱい書かれているような気はするんですけど、
はい、
まあ、この本で言うとやっぱ大事なのはとにかく簡単なことに分割して一個一個徹底的に無意識になるまで、無意識でできるようになるまでやることだと、
はい、
でいわゆるそのサッカーとか体育とかでよくありそうなんですけど、実践形式の練習っていうのは、うん、
はい、
そのスキルを身につけるという上では全然良くなくって、
うん、
とにかく基本的なことを一個一個順番に確実にできるようにしていって、それを少しずつ本番で応用できるようにしていくというのかな。
はい。
まあ、世間一般で見られる基礎ばっかりやっている。スラムダンクだと思うんですよね、イメージとしては。スラムダンク知ってる人だとめっちゃいいかなって思うんですけど、
うん、
桜木花道くんがバスケ部に入って、俺も試合で大活躍したいぜって思われる、言うんだけれども、まず初心者桜木花道はひたすらボールハンドリングって言って、バスケットボールを持ってぐるぐる回すとか、股の間を通すとかっていう練習しかさせてもらえなかった。う
ん、はい。
で、まずドリブルをやるぞって言って、とにかくドリブルの練習だけをひたすらやらされていた。で、ボールをそのぐるぐる回すとかドリブルとかが無意識になるようになって、よっしゃ、俺はスラムダンク決めるぞって言っても、また、まだやらせてくれなくって、
はい、
次はそのレイアップシュートと呼ばれる、走ってボールを置いてくるやつ。
はいはい。
っていう練習をひたすら練習させられた。
うん、
で、その42のルールのストーリーによるとですね、やっぱ理想的な上達のルートを辿ってるんですよね。
なるほどね。
とんでもないスキルがあったからといって、スキルっていうか素質というのかな。
うん。
基礎をおろそかにしては絶対にうまくいかなくって、
うん、
その重要なテクニックが無意識にできるようになってから次の段階に進んでいく。
はい。
で、そこが、まあ基本的に一番重要なことで。で、ブックカタリスト的な、
うん、
話で一番重要なんじゃないかなと思うのは、それぞれのスキルに名前をつけること。
おー、なるほど。
これって多分あらゆる勉強について重要だと思うし、思い返すなんですけど、独学大全ってめっちゃ名前つけてるんですよね。
そうですね、確かに。
で、ラシタさんも書いてる本ってやっぱ名前つけますよね。あらゆる技法に名前をつけますよね。
ですね。
これが おそらくその独学というか何かを学んでいく上ですごく重要なこと、
うん、
で練習をするときになんかね、練習にもやっぱ名前が基本的にあった方がいいみたいで、
はいはい、
この練習はどういう練習なのかをちゃんと分かっていないといけない。
そうですね、確かに。
うん、だからさっきのスラムダンクの話だと、やっぱボールハンドリングの基礎だったり、うん、ドリブルの基礎だったりっていう、うん、細かければ細かいほど多分いいんだと思います。右手でのドリブルだとか、利き手ではない手でのドリブルを上達するだとか、
はいはい、
さらに腰を落として利き手ではないドリブルを上達すること、それになんか名前をつけて、
うん、
その練習をするとか、そういうところが非常に重要なんじゃないかなというのと、もう一個は個人的に非常に大事だと思って結構意識してるのが、その手本をアレンジとかをしないでそのまま一回真似をすること。
はい、
よく前には喋ってたかな、例えばパソコンの使い方みたいな本を買うと、うんうんう
ん、はい、
ここにあるこのアイコンをドラッグしてここに移動してダブルクリックしましょうみたいな操作って、うん、
はい、
俺は赤じゃねえかなって思ってたんですよね。
はいはいはいはい。
ただ言われて意識してそういうことをやってみると、うん、それを少なくとも一回自分の手で実践してみる、
うん、
そこから得られる効果というのがすごく大きくって、それはやっぱ頭で分かると体で分かるの違いで、
はい、
さらに簡単であればあるほど大事っていうのかな。
おお、なるほど。
簡単なことをそのまま一回真似したらやっぱできる経験が身につくので、
うん、確かに、うん、
それってすごく重要なことだと思っていて、
うん、
で、ギターの練習なんかも最近いろんなので練習の仕方とかを覚えていたり、他にもなので極論練習はね、失敗したらダメだみたいな言い方をしている本とかも結構あって、
はい、
例えばそのギターなんかだとかっこいいフレーズをそのまま真似しようとして、
うん、
オリジナルテンポのままで真似をしようとすると指がついていかなくって失敗するんですよね。
なるほど。
だから超ダサくていいから、その5分の1ぐらいのスピードから始める、
うんうんうん、
でその間違えない動きを確実に体に覚え込ませていく、
は
い、でそこから少しだけ早くしていくみたいなことを繰り返していく、
はい、
で例えばそれはあれだな、自分がフィンガードラムの練習をしていた時に、
うん、
そのおすげえ本当にできたって思ったんですけど、
はい、
ドラムも初心者の人からすると右手と左手と右足と左足が不規則に違うリズムで動くって超絶難しいじゃないですか。
そうですね。
あれもだから一拍一拍をリズム正しくなくっていいから順番にやってみればいいって言ってるんですよね。
なるほど。
1回目は右手を叩いて、2回目は右手と左手が同時で、
うん、
3回目は、右足でみたいな、
はい、
そういう超絶ゆっくりから始めていってちょっとずつ速くしていけばいいっていうのでやってみると、すごい勢いで上達する。
なんかこう一つのイメージとしてそういう連続でやるべきものを個別にやってしまったら練習にならないんじゃないかみたいな多分先入観があるのと、どうせ最後にはこのテンポでやんねえから初めからこのテンポでやった方がいいんじゃないかっていうめんどくさがりな心理と、だからいろいろなものが働いて、そのゆっくりで練習するっていうことに思い切れない人間の傾向みたいなのは多分ある、
うんうんうん、
あるんでしょうけど、それが邪魔してるんですね、きっとね。
そう、もう一個は物理現象が邪魔をするっていうのがあって、その体はゆくでもっていう本紹介したと思うんです。そこでも出てきたんですけど、例えば卓球のサーブを打ち返そうとするときに、はい、遅い球だと届かないんですよ、相手のところまで。
確かに確かにね。
で、まあギター音楽に関して言うとそこはかなり有利で、うん、まあサスティンが続かないとか息が続かないっていうことはあるんだけど、
うん、
その超絶ゆっくりでも練習ができる。
確かに。
ただ野球のボールを打つのって物理現象として、その150キロを打つために、うん、じゃあ50キロのボールから練習しましょうって、軌道が変わってしまうんですよね。
確かにそうやな。
だからそこをなんて言うんだろう、人類はだからそれを逆に本能的に分かってるんじゃないかと思って。
ああ、そういうことか。なるほどね。うんうんうん。
その環境でじゃないとできるようにならないというのかな。
まあそうやな。例えばその、ある技能を身につける、例えばその走ってるイノシシに槍を投げつける練習は、走ってるイノシシに槍を投げつけるシチュエーションでしか練習できへんもんな、基本的には。
そう、最終的にはそこでしかできないんですよ。
うん。だから、そう、人間の、その、身体的な学習は基本的に分解されない形でずっと、生徒的に受け継がれてきたというところはあるかもしれないね。
うん。その、あと、さらに、まあ、当時で言えば学習するような、なんて言うんだろう、余力がなかったっていう
のかな。まあ、そうやね。確かに。できるやつは生き残って、できひんやつは死ぬみたいな感じだったよね、きっと。
とか、あの役割分担で言うと、イノシシは、お前はじゃあ追っかける係で、はいはいはい、俺は槍投げ係ねっていう、うんうん、あの、いきなりできた人だけがやっていた。
確かに。
で、多分、その本能として、分担ってやっぱ素晴らしいことなので、
確かに。
分担ができるようになってしまうと、例えば、俺は、ギターは、俺の役割ではないので、あなたがやってねっていうので、そのやらなくなってきた。
うんうんうんうん。
ただ、あの、人生を趣味として、あらゆる物事を趣味的に捉える場合には、やっぱり、どんなことでも、もうこれは必ずと言っていいと思うんですけど、できないよりできた方が多分楽しいと思うんですよね。
うん、そうやな。そこは一つ何か別の倫理道徳の話として絡められそうやけど、とりあえずはできた方がいいと思う、確かに。はい。
うん。ということは、あの、やっぱね、できると思えるようになることというのが、幸福に生きるためには結構重要なんじゃないかなと思って。
できるできひん以前に、できると思えるような感覚を得るということ。
練習すれば、これはできるようになるんだなと思えたら、下手でできない自分が許せる。
その、この時点で下手な自分がいたとしても、ある程度、まあ、20時間続けたらできるようになるという自分を描けるようになることで認められるようになる。
そうですね。なんかね、人生のあらゆる物事に対して、うん、ネガティブな感情を抱きにくくなるのではないか。というか、俺はそう思うようになった。
つまり、あらゆるシチュエーションが、これは練習だからという捉え方ができる。
そうですね。下手な自分が、あの、不快だったんですよね。
はい、ああ、はあ、なるほど。うん。
例えば、その、直近の話で言うと、その、いつからかわかんないんだけど、
はい、
自分が書いた字は、見た目的に美しくなくって気に食わなかったんですよ。
はいはいはい。
だから、やりたくないと思って、そういう行為は嫌いでやらないようにしてきて、うん、そのまま大人というか、おっさんになった。
はい。
それは当たり前だけど、100% 上達しないじゃないですか。
そうやね。練習しないわけやからね。
うん。で、それをマインドを変えて、まあ、それは、自分も、ふと、思い立って練習をしてみて、今、なんて言うんだろうな。上手かどうかは、
はい。
様々な人の意見があるので、
うん。
まあ、置いておいて、
うん。
俺は、これでいいと思えるぐらいの字が書けるようになった。
ああ、まあ、十分な上達ですね、それは。
うん。その、自分が書いた字を見ていて不快なんじゃなくて、まあ、こんなもんかなっていうぐらいのことが、できるようになった。
うん。
で、振り返ってみるとなんですけど、意外とね、なんか、いろんなことを、やってきていたし、そういうマインドでやっていればできるようになっているんじゃないかなと思っていて、
うん、
例えば著者はその囲碁とか独学で勉強してできるようになったみたいなことを言っていて、
はい、
自分も光の碁を読んでそういえば囲碁やってみようと思って覚えたりとかしてたし、
はい、
まあ若い頃に HTML とか独学で覚えていった。プログラミングとか独学で覚えていった。はい、ラシタさんもいわゆる学校でみたいなことは多分やってないですよね。パソコンの使い方。ね、
基本的にウェブ系とか、その辺系は全部ウェブから学んだな。ウェブ、人から学んだ。人から独学で学んだか。うん、うん、はい。
で、まあ、囲碁とか、プログラミング、HTML はどっちも、なんていうんだろう、身体的な要素が少ないことなので、
うん
でねうん、まあ、それ、よしあしさておき、そういえば、まあ、少なくとも、まず若い頃に、20代とかかな、そういうことを自分は、そういえばやって、うん大体できるように、できると言えるぐらいになったと思う。
はい。
で、考えてみると、例えばなんですけど、車の免許。
はい、はい。
自動車学校の練習時間ってね、なんかイメージ、大体20時間っていうイメージなんですよね。
まあまあ、そうかもしれんね。うん。
これって、まさに、その、人が最低限、なんて言うんだろう、人に迷惑をかけずに操作できるようになるのに要する時間。
で、まあ、最低限ドライブを楽しめるレベルにはなるね、確かに。
そう、そして同時に、事前に学習してるんですよ。
間違いないな。いきなり道路出られたら困るよね、まあ。
うん。いきなり車乗ったらダメじゃないですか。
そうですね、確かに。その、
まず車に乗る前に、座学をある程度やって、
はい、やりますね。
で、さらに、限られたエリアで、限られたこと、今日は縦列駐車の練習をしましょう。
うん。
今日は坂道発進の練習をしましょう。
はい。
みたいに技能を分けて少しずつ学んでいって、その上で実践の道路に出ていって、
確かに。
っていうので、日本人の、なんて言うんだろう、大半の人はクリアできてますよね。
確かに。
これはやっぱね、優れた教育プログラムだと思うんですよね。
おー。
まあ、いろんな問題はもちろん抱えているとは思うんだけれども、
はい。
で、同じようなことをやっていけば、例えば自分は、おっさんになって、プール、に行ってみようと思っていろいろと研究をして、
うん、
少なくともその何百メートルかぐらいはクロールで息継ぎじゃないや、その足をつかずに泳げるようになった、
うんうんうんうん、
練習してできるようになったし、
はい、
よくラスタさんに喋ってるなぎなた式と呼ばれる特殊な日本語入力方式、
はいはいはい、
あれも明確に身体スキルだと思うんですよね。
間違いないね。
で、なぎなた式が例えば優れているのって練習文があるんですよ。いきなり自由な文章を打ってみましょうってやっぱ覚えるの難しくって、
はい、
まずは右手と左手の例えばまずは右手の人差し指と中指だけで打てる文字を書くとかっていうのを優れた指導書があって、それによってすごくねスムーズにできるようになったし、うん、さらに俺思い出したけど料理の本出してるんですよね。
確かに。
あれ知識ゼロからちょっとね時間は覚えてないんですけど、やっぱり20時間ぐらい試行錯誤したら、はい、料理がなんて言うんだろうな、さほど失敗せず人が食べられる料理が作れるようになった、
うんうんうんうん、
それもだいたい20時間っていう気がするし、
はい、
なんか少しずつそのねできるようになってやってくることが増えたっていうのかな。
はい。
その後で言うと、例えば、まあ、水泳をやって、で、ふと思い立って、その万年筆で、習字っていうか字を書くみたいなことをするようになったし、
うん、
キーボード自分で作ったんですけど、
はい、
それって、ハンダ付けという、くっそ困難なことをやってるんですよね。
はい、
で、俺、若い頃にハンダってやったことあるかって言われると、
うん、
本当に、100% ゼロではないけれども、多分1時間を超えるような時間やったことない。
まあそうでしょうね。
まあ俺たちの世代でやってる人めっちゃやってるじゃないですか。
でも学校のなんか技術とかの授業でなんかあったような気はするかな。
1回ぐらいは やる、うんうんうん、で、例えばね、純先生はね、ハンダとかも若い頃にやりまくって上達うまいんですよ。
はいはい。
で、俺はそういうのもやっぱね、手を動かすことが嫌いだったから、そんなことをやろうとも思っていなかったけれども、
うんうん、
やってみたら意外とできたし、
はい、
これも同じくなんですけど、わからんからまずね、勉強して練習したんですよ。
はいはいはいはい。
ハンダの付け方というのにどういうやり方があるかって、ウェブで動画とかめっちゃ見て、その道具を揃えて、
はい、
で、さらにその練習用のキットみたいなの買って、その実際にハンダで止めてみるっていうのをやった上で作るということをやった。
うん。
で、前も話したんですけど、決して、なんて言うんだろうな、自分は器用だと思わないし、言われたことはないし、
うん。
まあ、何にもできないというわけではないんだけれども、
うん、
まあ、大雑把な評価として平均値ぐらいなのかなと。
はい。
っていう人間でも、20時間もやってないけど、キーボードのハンダ付けぐらいなことは、なんて言うんだろう、やる気さえあればできてしまった。
うん、なるほど。
で、最近だと、そのやったっていうのとちょっと種類が違うと思うんですけど、カヤックとかサップみたいな海で遊ぶみたいなこととかも、
うん、
なんかやってみればいいじゃんって思い立ってやれるようになって。
だからある種その物事に取り組む姿勢そのものが結構ラディカルに変わってる感じがする？
結果的にラディカルだったけど少しずつっていう気がします。
ああ、最終的にラディカルな変化になったけど、じわじわ変わっていったって感じ。
じわじわ変わっていって振り返ったらものすごく違って、ていた。今、本を読んで思い返してみると、
はい、
そのね、やってたことの期間が多くなってる、短くなってるっていうか、 20代の頃はその囲碁とプログラミングぐらいだったけれども、
うん、
40代になってから水泳と習字と薙刀式とハンダと、カヤックみたいなことやったりだとか、あと、うん、DIY みたいなこともするようになったのかな、
はい、
とかっていう意味で、なんか体を動かしてスキルを身につけるということが、大きくマインドが変わったというのか。
ある種の、どういう点かな。スキルを習得することが一つのスキルになったみたいな感じ？
そうです。勉強のやり方を勉強したら、
うん、なるほど、なるほど。
スキルの習得にもちゃんと使えるようになった。
うん、うん、うん。
そして、スキルの習得の仕方も勉強したら、当たり前だけど、もっと効果が上がるようになった。
そうだね。はい。
で、それができたことで、やっぱ、なんて言うんだろう。だいぶ、マインドが変わるというか、習字とかもね、俺ちゃんと記録を取ってたんですよね。
ほう。
ボールペン、じゃ万年筆習字どんくらいやったのか。
はいはい。
19時間20何分とか、そういうレベルでぴったり20時間やっていて、
うん。
20時間ぐらい、結果的に俺は20時間で飽きて、
うん。
趣味としての習字というものは、おそらく今後やらないと思うっていう感じにはなったんですけど、それによって満足する文字が書けるようになって、
うん、
今年の春にそのなんかまかり間違って手帳を買ってしまい、
はい、
手帳に紙で文字を書いてなんかその効果を確認できるようになったりだとか、あとさらに今の今で言うとまかり間違って絵を描いてみようと思い立ち、
まあ結構大々的な変化やね、そのビフォーゴリゴにするとは。アフターゴリゴだいぶ変化が大きいね。
そうです。絵を描くとかはね、多分もう10代の頃から俺こんなことは一生やらんって思っていたんだけど。
そうやね、きっと。
ぐらい思っていたけれども、それも、なんて言うんだろう。やっぱそういうのは積極的に前言撤回すべきだと思うし。
あ、そうやね。それはそうだ。
ギターとかも、大学生の頃にね、俺はもうギターを弾くことはないって思って、うん、その自分が持ってたやつとか人にあげたりしてるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
それもやっぱそこもひょっとしたらきっかけになっているかもしれないし、
うん、
でそこによってさらにお絵描きみたいなことっていうのもそのできるようになってきたし、でもう一個これは独自理論なんですけど、
おい、
大人の趣味理論的な、
はいはいはい、
ね、いい道具を使うことなんですよ。
それはあるかもね、確かに。
ハンダがね、何が難しかったかってね、温度調整できないハンダしか学校にはないんですよ。
そうか、なるほど。だから、クロード、プロ用というか、クロード向きなのかな、それは。
そう、あれができる人は確かにハンダの素質がある人なんですよ。
なるほど。
ただ、ハンダの素質がある人しかあれはできないんですよ。で、ちゃんと温度調整ができるハンダを買って、その適切に溶けてっていう、そのいい温度を知って、それは勉強することなんですけど、
はいはいはい、
勉強した上で適切な道具を使ってちゃんとやってやれば、うん、一定程度上手くなれる、
うんうんうん、
なりやすいし簡単にできる、うん、でハンダもそうだし、お絵描きでもね、今めちゃめちゃ思い知っているんですけど、
はい、
その絵の具を使って絵を描くっていうやつ、
はい、
これはもう本当ここ1週間というレベルの出来事なんですけど、
はい、
ね、すげえ楽しくってすげえいい感じに塗れるんですよ。
なるほど。
で何が違うのかっていうと、これもまたね、やっぱ学校の絵の具ってしょぼいやつらしいんですよ。
まあそうやろな。
その透明水彩っていうそのちょっといい絵の具を使うと、はい、まずそもそも発色が綺麗、
はいはいはいはいはい、
でそのなんて言うんだろうな、普通の学校の絵の具って赤を綺麗に赤で塗れないっていうの、なんかムラムラになって、
うんうんうんうん、
すげえどぎつい色がして、
うん、
なんて言うんだろう、かっこよくないっていうのかな。
おー、なるほど。
で、それを、なんか透明水、一本、なんか一色200円っていうイメージならしいんですけど、大体。
はい。はい。
ぐらいの、なんか2、3000円出して十何色っていう絵の具を買って、
うん、
使ってやれば、俺でも、それなりに綺麗な色ができる。
うん、なるほど。
で、それなりにいい道具で、それなりに楽しければ、
うん、
やる気になるので、
そうだね。
プロになるかは別にして、趣味として楽しめるレベルになれると思った。は
い、うんうんうん。
で、それに関しては、なんか色鉛筆っていうのも発見だったんですけど、
はい。
今日聞いた話なんですが、
はい、
ちゃんといい色鉛筆はね、塗ったら色が混ざるらしいんですよね。
うん、はいはいはいはい。
俺、そんなこと知らなくって、
うん、
小学校のその黒の上から白を塗っても、なんか、なんていうの、なんもうまく塗れないだと思ってたんだけど、
確かに。
それは1本2、300円ぐらいの、その、なんか、ステッドラーの、色鉛筆みたいなやつだったかなとか、そういう、うん、その、ちゃんといいものを使うと、混色とかも普通にできたりするらしくって。
お
で、それもね、やっぱね、俺の小学校の感触の安い道具の色鉛筆が難しすぎるだけで、
うん、
大人向けに、無茶じゃない、ちょっといい道具を使ってあげると、
はいはいはい。
簡単に上手になれる。
まあ、上手なものが出力できる？
うん。で、多分楽器とかもそうで、
はい。
やっぱ、その、音楽室にある、なんか、壊れたような、なんか、道具を使っていても、やっぱうまくできんくって、
まあ、ごく単純なことやけど、例えば、うん、学校で最近タブレットが導入されてるじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも最新のキビキビの iPad と、
うん、
どっかようわからんメーカーのタブレットやったらさ、明らかにどっちが上達するかって言ったら多分 iPad でしょうね、きっとね、これは。
そうなんですよね。だから、まだね、資本主義が行き渡っていないというか、逆なのかな、資本主義だからというのかな。
うん、なるほど。
まあ親が子供の色鉛筆に例えば2000円と5000円があったら2000円のやつしか買わないに決まってるとも思うし、
もちろんね。例えばその人が、その子供がプロになりたいとか言うやったら別にしても、あくまで授業の一環とかっていうことであればそれぐらいに抑えるでしょうね、基本的には。
うん。で、何が違うのって思うし、自分は少なくともやっぱ大人になるまでそれが違うということを分かっていなかったというのかな。
なるほど。
し、まあ、自分の両親とかもそういうものに興味がなかったから、
うん、
安ければいいじゃんとしか思っていなかったと思う。
はい。
ただ、そこをちょっとだけいいものにしてあげる。料理もね、ほんとそうだと思っていて。
はい。
スーパーで売ってる一番安い塩と醤油ではやっぱ美味しくならないんですよ。
なるほど。
それすらも俺は知らなかった。
いやー、それね、特にね、その調味料がそうやね。調味料はね、うん、やっぱりピンキリがあるね。
そう、なんて言うんだろう。だって倍になるじゃないですか。
なるね、
100円が200円になったら、
うん、
何が違うのとしか思ってなかったんですよね。
ああ、まあだって塩味つけるだけじゃん、みたいな感じするもんね。
塩じゃんっていう。で、それが大人になって、やっとその違いがわかるようになって、それも、なので、学習だと思うんですよ。
ああ、なるほど。
いきなり、よし、料理するぞって言って、塩と醤油と砂糖って書いてあって、豚肉って書いてあるからこれを買ってきてっていう。
はい。
を、一歩、踏みとどまって。
はいはいはいはい。
まあ、例えば理系の料理を読んでみるとかでもいいと思うんですけど。
はい。
少し周辺知識を獲得して、やってみると、だいぶ違うし、あとは大人の力でなので、ある程度金を使おう。
そうやね。まあ、大人の趣味理論で言うと、それは重要なことだよね。
うん。高校生はお金がないので、一番安いギターしか買えない。
うん。
大人は、金の力で、よくあるじゃないですか。腕を金で買うみたいな、カメラの人たちがよく言ってる。
そうやね。言ってますね。はい。
でも、やっぱ、ある程度事実で。
はい。
腕を金で買うことができるものが、結構趣味としても大人にはいっぱいあったりして。
特にやっぱり一番最初のつまずきやすい段階でつまずきにくくなるとしたら、お金を出すバリューはありそうですね。
うん。で、まあ、そこは結局価値観ではあるんですけど、なんか新しいこと始めるのに、まあ、5000円とか1万円とかね、なんか、そのぐらいのお金なら使っていいんじゃないかって思うんですよ。
いや、まあ、それこそ価値観の問題やけど、うん、例えばさっきの20時間でその後の人生が楽しめるっていう対比で考えれば、5000円1万円はそこまで高くないわね。
うん、まあ、いきなり10万、20万っていうのはね、それは簡単ではないとはもちろん思うので、
うん。
いきなり、じゃあ、100万のギターを買って、ギターを練習するんだっていうのはおすすめはできなくて。
だから、しかも、大体、100万とか200万のって、ブランド価値の、あれが乗ってるやん。その機能とかよりも、
まあ、
もちろん機能
はあるけど。大抵はヴィンテージですね、100万は。ほとんどは。
でも、例えば1万円のギターと3万円のギターは、それ、もう、なんか、機能的な値段の差やん、要するにさ。
うん。
だから、そっちの、なんていう、価格差は結構価値があるよね。その最上位クラスに比べると。
うん。で、まあ、どんなものに関しても言えると思うし、まあ、その方が、やっぱ生き方として、なんていうんだろう、豊かな生き方につながるんじゃないかなとも。 思うし、
うん、
で、リメンバーっていう本に出てきた話だったと思うんですけど、はい、なんか修道院で働いている女の人たちだったかなっていうのが、はいはい、脳を調べてみると、
うん、
アルツハイマーな状態になっていたらしいんですよ、
はいはい、
でその方が全く兆候が見られない、
うんうん、
でアルツハイマーってその症状としては存在症状脳みその状態はそうであっても、
うん、
常につなぎ替えが行われ続けているような人の場合、
うん、
その一部の経路が使われなくなってしまっても、なんて言うんだろう、脳の障害に、機能に支障をきたさない。
はい。
新しい経験をし続けていれば、
うん、
アルツハイマーにはならないっていう言い方ができると思うんですけど。
まあ、そうやな。アルツハイマーの症状としては出てこないってことね。
うん、症状が発生しない。アルツハイマー病になっても症状がない。うんうんうん、
はい。
で、そこにね、やっぱ、新しいことを学び続けるっていうことを人生の一部として取り組んであげるというのが、
うん、
この20時間マインドでかなり実践できるなと思うし。
だから、いわゆるその、健康年齢みたいな言い方があるわけですけど、実際の寿命とか、健康寿命か。
うん、
そこにより踏み込むと、ただ健康的というよりはもっと活動的か、活動的人生みたいなのを歩むために、趣味を日々新しく、日々というかまあ、長期的なスパン、新しいことをチャレンジしていくっていうのを人生に入れ込んでいくといいよっていう話か。
うん。で、もう一個、これは自分独自の考えなんですけど、
はい、
やっぱ人類が年齢を経るに従ってできないことが増えていくじゃないですか。
うん、その物理的というか、生物的にということね。
うん、その少なくとも今の自分は10代の頃ほど速く走ることはできないし、
そうだね、それは。
その暴飲暴食をして翌日元気に生きられるみたいなこともなかなかできないので、うん、でね、そのできないことが増えていくっていうのが、なんか人を、なんて言うんだろうな、人の精神に悪い作用を及ぼすのではないかと思って、はい、老人が、はい、怒りっぽくなるも生物的な要素ではあるんですけど。
もちろんそうだね。
やっぱね、そのできなくなった自分が不甲斐なくて苛立つとかってすごくあるような気がするんですよね、老人の怒りとして。
つまり、まあ、人生とか生きることそのものから自分が否定されてるような感じがあるっていう感じかな。
うん。で、そこがもちろん、生物学的な限界があるので、うん、
はい、
例えばそのやっぱ100メートルでチャンピオンになるぐらい速く走ることはできないんだけれども、
はいはい、
その上手に長く走るようになることはもともとできなかった人ほどできるようになると思うし、う
ん、確かに。
で、その字を書くのが下手であった人ほど簡単に上手になれると思うし、
そうやな。あんた、その超えなければならないハードが低いわけやもんな、要するに。
うん。なので、できないことというのが全てメリットになるんですよ、その見方をすれば。
なるほど。つまり、開拓地が無限に広がってるってことだよね、その、置いてくると。うん、
そう。で、目標として、ただのイメージなんですけど、できなくなることの数よりも、できるようになることの数が増えるというのが、その、老害にならない老人になるために、結構マインドというか行動原理としてすごく大きな影響を与えるのではないか。
まあ自分の人生の内側だけで自分の満足が育てられるようになれば、まあ、他人、特に若い人に自慢して自己顕示欲を高める必要はなくなるみたいなことがあるかもしれない。
そうそうそう。昔の俺はすごかったんだぞとか、会社での俺はな、みたいに、やっぱ、まあ、もう今時あんま言われんくなった印象はあるけど、
はい。
社会のポジションが高かった人が、会社のステータス、肩書きを失ってしまうと、なんか、何もかもがやっぱできなくなっただと思うんですよね、それ。
まあまあそうね。いろいろな能力とか資格が剥ぎ取られるという感じがするね。
うん。が、できないことがあればあるほど、簡単にできるようになれる。
今からやれることがいっぱいあるやんって思えると。
うん。っていう、この心持ちが変わったっていうのが自分にとって一番大きいことかなと思っていて。
なるほど。
なので、そのね、お絵描きがね、下手なのはね、すげえ楽しくって。
そうやな。でも、下手なのに楽しいって、なんか、もう本のタイトルになりそうな名フレーズやけど、重要なことね。
そうか。それはちょっと考えてみます、それは。下手な方が楽しいぐらいというのか、だから、 いきなり泳げる人が、水泳部の人が老人になって、はい40になって、はい、もう一回泳いだ楽しさより俺の方が楽しいと思う。
そうだね、それはそうやと思うわ、確かに。
で、書道部の人が書いていた字を書道をもう一回やってみるより俺の方が楽しいと思うし、
うん、そりゃそうだね、
うん、っていう風に、なんかできなかったことが勉強の力とお金の力とその賢さっていうのか、その老人経験値の方なのかな、
そうやね、経験値の方やね、きっと、
うん、を生かすことでできるようになっていく、
うん、
ここが学べるようになった それをあと本から学べるようになったっていうのも自分が上達したところなのかなとも思うし、
なるほど、
いやお絵描きですからね、自分の中で、
まあ、5年前のゴリゴさんに言っても信じてへんやろね、そんなこと、
うん、っていう
未来の自分が言っても、はい、
もうぐらいの変化があったし、まあやっぱそのぐらい変われることが素直にまあ語れる場があるっていうのはでかいんですけどね、こうやって。
まあ、それはね、多かれ少なかれ影響してる気はするね、なんとなく。
うん、こんなにできるようになったよ、見て見てとか聞いて聞いてって言えるっていう。
うん、やっぱだからやっぱりそう、本当に純粋に独学の場合ってそういうコミュニティがないから、ある種の達成感が得にくいよなとはちょっと思いますね。
うん、まあ、っていうと、やっぱ、あとは、そのインターネットをうまく活用したコミュニティとかなんでしょうね。
おそらくは、そこは、ちょっと、うん、まあ、地元の、なんか、コミュニティ作ってもいいし、インターネットでもいいんですけど、なんか、そういうことしていく場合、やっぱ、自慢ではないけど、共有できる人たちがいた方がいいかなという感じがするね。
うん、まあ、なんか、いわゆる市のカルチャー教室みたいなやつ。
うん、そうなんでも全然
いい。そうそうそう、そんなんとかでも簡単だと思う。うんし、やっぱね、おっさんになってからそれがね、下手なことが何とも恥ずかしくなくなったので。
まあでも逆におっさんになればなるほど恥ずかしさが増していく人もいるからね。
そうそうそう。だからそこを変えるために読むっていうことなんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
この読みできない人ほど幸福なので、多分。
そうよね。本来幸福になれる可能性というか、その領土が広がってるね、目の前に。
そう、できるようになることが多いことだというマインドに切り替えることさえできればいい。
そうやね、確かに。
っていうので、ぜひですね、その、いろんな方が、なんか、その影響を受けてとか、やってみようと思ってやってみたっていう風に変わっていけば、それね、なんか、草の根的な社会を良くする行動にもつながっていくと思うので、
確かに。
そうやってぜひですね、まあ、一緒にギターを弾いてくれる人がいたら嬉しいなとか、
はい。
まあ、お絵描きは続くか分かんないんですけど、少なくとも20時間やってみようと思っていて、
うん。
手帳の見栄えがね、すげえ良くなったんですよ。後で見せるけど。
それはいいね。あとやっぱりその、とりあえず20時間やってから考えようって思えるって結構大きい気がするな。いつまで練習したらいいのかって分からへんって続けにくいけど、まあ、とりあえず20時間やってみようっていうのは逆にやる気になりやすい気がするね。
うん、そうですね。今もまさに、とりあえず、まだ飽きてない。もしちょっと飽きてきたと思ったら20時間やったか確認してみる。
はいはいはい。
なるほど。20時間ぐらいやってたなら、まあ、これは俺は好きではなかったんだなでいいし。
うん。
まあ、多分20時間やってみたら、だいたいある程度できる。
うん。し、まあ、できる上に、好みが分かる、よりクリアに分かるというのは大きいね。
うん。まあ、一個だけ重要なのは、20時間というのは練習時間であって、
はいはい。
プラス学習はいるんですよ。
なるほど、なるほど。
そこは、本では、なんかやっぱ、そう、きちんと書いていないというか、
なるほどね、
タイトルに含まれていないので、
うん、はいはい。
そこだけ、20時間だけではない。
うん、だから20時間本読んだらいいっていうことではないということでね。
うん。前提の学習をした上で20時間練習すること。
はいはい、はい、なるほど。
っていうので、まあそういう感じで、実際に手を動かすのが20時間やってみること。
うんうん、
というので、ぜひいろいろなことを、その、趣味として楽しんでいけるようになったらいいかなと思います。はい。はい、ということで、ブックカタリストは番組を支援したいただけるサポーターも募集しています。そのアフタートークでは、そのゴリゴが描いた絵がこんなもんだっていうのとかも多分見れると思うので、よかったら、そちらもご検討いただければと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。